特集、ゆく年来る年、4ページ。2021年、あなたはどんな一年でしたか？一昨年に続き、昨年もコロナという言葉がなんとなく頭から離れない一年間でしたね。しかし、一昨年と異なり、ワクチン接種が始まったことや、皆さんの日頃の感染予防対策もあり、秋から年末にかけて感染者数は落ち着いています。令和3年12月1日現在。イベントや行事も感染者数の減少に伴って、徐々に開催されるようになってきました。今回は昨年1年間の主な出来事を振り返りましょう。あなたはどんな1年でしたか？1月、株式会社バカントの協定による避難所開設、混雑の情報発信開始、写真説明、スマホなどで簡単に避難所の状況が確認可能に、確認方法は目次2ページ、核兵器禁止条約発行、3月ゼロカーボンシティ長崎宣言、地域の2050年 CO2 排出量実質ゼロの自治体を目指す宣言。写真説明、田上市長と皆さんが大きなゼロの輪を持っています。新氷見トンネル4車線化、海老良中学校閉校。写真説明、記念碑の周りに海老良中学校の生徒さんたちがいます。4月、ふれあいセンター開設、模擬、氷見、野茂崎樺島、室、長崎駅西口駅前広場オープン、子育て支援センター無料化、写真説明、センターに集う親子とスタッフの皆さん、まちづくりのプロモーション、長崎未来ズムスタート。写真説明、長崎未来ズムのロゴマークの絵があります。長崎ペンギン水族館開館20年記念式典、写真説明、青とピンクの着ぐるみのペンギンやビファーレンのビビちゃんたちが風船を飛ばしています。長崎開港450周年記念式典。5月、長崎市成人式を開催。新型コロナの影響で1月から延期して開催。東京2020オリンピック聖火リレー。6月、暮らしプロモーション、マルトク長崎スタート。出島地区が都市景観大賞、都市空間部門を受賞。7月、オリンピックで長崎市ゆかりの選手が大活躍、長瀬選手、柔道、森保監督、吉田選手、サッカー、弘中選手、陸上、田中選手、バスケットボール、写真説明、特別栄誉表彰を受けた長瀬選手。平和の文化事業認定第1号、ビファーレン長崎。8月、平和記念式典。前回に続き規模を縮小。写真説明、記念式典で黙祷する皆さん。平和の新しい伝え方、応援事業、採択。パラリンピックで長崎市ゆかりの選手が大活躍。鳥海選手、川原選手、車椅子バスケットボール。浅野選手、卓球。9月、越中哲也氏ご逝去。11月に栄誉市民顕彰。中山市市民友好都市提携10周年。10月、長崎野茂崎恐竜パークオープン。写真説明、恐竜の骨格レプリカを見学される皆さん。 11月、出島メッセ長崎オープン。写真説明。出島メッセの正面入り口とこけら落としイベントの様子。詳細は8ページ。旧グラバー住宅の保存修理工事が完了。写真説明。旧グラバー住宅の前景と前庭の花壇。長崎の夜景が世界新三大夜景に再認定。写真説明。美しい夜景と眺める皆さん。長崎開港フェスタ450を開催。写真説明。旧県庁前の道路では様々なイベントが開催されました。詳細は8ページ。2022年、長崎はさらに進化します。長崎では今、100年に一度の街づくりが進んでいます。今年は、西九州新幹線の開業や、阿久里の丘の全天候型子供向け屋内遊戯施設のオープンなどが控えていて、交流の街長崎としてさらなる賑わいが期待されます。また今年は次の時代に向けたスタートの年でもあり、昨年から行ってきた長崎開港450周年記念事業の締めくくりとして、50年後の長崎の未来を皆さんと一緒に考えるシンポジウムを開催します。次の時代の基盤づくりが進む長崎は、これからも進化を続けます。新幹線のイメージ図があります。説明。西九州新幹線で運行する列車名はかもめ。車両は新型 N700S です。車体は白と赤です。説明終わり。今年の秋開業、西九州新幹線。長崎武雄温泉間約 66km の整備が完了し、今年秋に西九州新幹線として開業します。次の地図の青い線の部分がフル規格で整備され、武雄温泉駅で新幹線と在来線特急を同じホームで乗り換えする対面乗り換え方式によって開業する予定です。長崎から博多間の所要時間は、これまで最速で1時間50分かかっていましたが、30分短縮され、最速約1時間20分で行くことができるようになります。西九州の地図があります。説明。令和4年秋の新幹線開業時は、長崎から武雄温泉、新幹線区間、西九州新幹線。青い線の部分、武雄温泉から博多駅、在来線特急区間が示されています。西九州新幹線区間の駅は、長崎駅、諫早駅、新大村駅、嬉野温泉駅、武雄温泉駅です。武雄温泉で対面乗り換えして、在来線特急区間の駅は、武雄温泉、肥前山口駅、佐賀駅、新鳥栖駅、博多駅です。地図説明終わり。詳しくはこちら、QR コードがあります。阿久里の丘に新しい屋内スポット誕生。10月オープン。写真が2枚あります。雨の日も日差しが強い日も遊べる屋内施設。乳幼児から小学生まで、成長段階に応じた遊具を設置し、家族連れなどが楽しめます。1枚目には、施設内に設置されたボルダリングに挑戦する子どもたち。2枚目は、小さな子から大きな子まで自由に駆け回っています。写真終わり。北部学校給食センターが教養開始。 1月教養開始。教養は共に用いる。写真があります。長崎市の学校給食の課題を解決するため、市内に3カ所の大型学校給食センターの整備を進めており、一つ目の施設となります。いよいよ大詰め、新市庁舎建設、開庁まであと1年。建設工事は、今年11月に完了し、来年の1月4日に開庁する予定です。現在の庁舎は、60年以上が経過し、老朽化や窓口の狭さ、バリアフリーへの対応などの課題があります。また、本館、別館の他に7つに分散しています。新市庁舎では、このような課題を解消し、市民の皆さんに親しまれ、つながりの拠点となる庁舎へと生まれ変わります。詳しくは、今月号の折り込みをご覧ください。新市庁舎の前景のイメージ図と、1階窓口待合のイメージ図があります。詳しくは、QR コードがあります。今年は、長崎大水害から40年の節目の年です。299人もの尊い命が犠牲となった昭和57年の長崎大水害から7月23日で40年の節目を迎えます。近年は全国的に災害が頻発していて、災害の規模も大規模になる傾向があり、自助・共助がますます重要になっています。節目の年に改めて犠牲者へのご冥福をお祈りするとともに、災害への備えの重要さを再確認しましょう。